今日はホセア書の第4章です。このところには罪の指摘が語られています。一節にイスラエルの子らよ、主の言葉を聞け。これは神様が警告として、イスラエル、このイスラエルは全体的なイスラエルではなくて北半分のイスラエル王国を指しているわけです。この地には真実もなく誠実さもなく神を知ることもないからだ。なぜこの南北に分かれ、そして先に北イスラエルが滅んでしまうのか。真実も誠実もない、それがその状況であったわけです。そしてそれはどこから来るのか、神を知ることもないという言葉が出てくるわけです。神を知らない、神を無視した、もう自分たちのその人間的な思い判断で生きる、そのことが実は滅びの最大の原因であったということであるわけです。神を知る、それはまた6節のところに、私の民は知識がないので滅ぼされる。この神を知るということは、実はこのところで出てくる知識と同じことになるわけです。6節の中頃にも、あなたが知識を退けたので私もあなたを退け、私の祭司としないとあるわけです。聖書が言ってる知識とは何かというと、聖書の事柄とか神のことを知ってるっていうことではなくて、実はこの知識っていうのは箴言の中にも出てくるわけですけれども、主を恐れることが知識であるということです。だから北イスラエルが滅んでしまった、その最大の原因は神を恐れない、そのことによって彼らは滅びを招く。神を恐れないその姿っていうのは、二節に呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている、それが神のご覧えない姿を表しているわけです。七節を見るならば、彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した。なぜ人殺し、盗み、貫通、流血に流血が続くのか。罪が増し加わる。その罪っていうのは、私に罪を犯した神に対する罪、それはもう祝福を受けることはできない、もうまさにもう呪いの姿としか言いようのないようなことであるわけです。そしてこのことは10節のところにも、彼らが主を捨てて姦淫を続けるからだ。主を捨てるっていう言葉が出てくるわけです。まさに神を恐れない、そしてまた形だけのこの礼拝。11節には、ブドウ酒、新しいブドウ酒は良識を失わせる。酒の害は何かっていうと、良識がなくなってしまう、傍若無人に振る舞う、時々酔っ払った人の姿を見ることもあるわけですけれども、もう自分で自分がわからないような状況に陥っているわけです。まさに神を知らないイスラエルの民っていうのは、そのような状態であるわけです。12節には、私の民は木に伺いを立て、棒が彼らにことを告げる。木や棒っていうのは、これは偶像を意味していると思います。じゃあそんなものが果たして真実を語り、そしてまたそれが働くことのできるものであるのか、全く何もできないわけです。そして13節には、彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上で犠牲を備える。まさにそれは偶像礼拝に陥っている姿であるわけです。13節の終わりには、この子影が心地よいからだ、 それであなた方の娘は淫行し、あなたの嫁は貫通する。また14節にはそうしたことが繰り返されて出てきているわけですけれども、終わりには悟ることのない民は滅びに陥る。神を恐れる、そのことを悟らない者はやがては滅びに陥ってしまうわけです。イエス様は放蕩息子の話をされましたけれども、それは悔い改めて父のもとに帰るということであったわけです。ですから私たちは神様のもとに帰る以外にはその祝福のもとはないわけです。15節に、イスラエルよ、あなたが淫行してもユダを咎ある者にさせてはならない。まさに神に対する姦淫の罪、偶像礼拝が北イスラエルではびこったわけですけれども、ユダを咎ある者にさせてはならない、そのように同じ罠に陥らせてはならないと、ホセアは北イスラエルで語ったわけです。しかし残念ながらやがてはそれは南ユダ王国にまで影響が出ていってしまうということになるわけです。16節に、誠に固くなな寝牛のようにイスラエルは顔面だ。神様がこの罪を示しても悔い改めようとはしない。17節に、エフライムは偶像に組みしている、そのなすに任せるがよいとあるわけですけれども、それからさらには18節に、彼らは酒を飲んでは淫行にふきり、みだらな振る舞いで恥を愛してやまない。もうそのとどまることを知らないように、もう堕落して、もう落ちていってしまう。19節に、風はその翼で彼らを巻き込むという言葉が出てきます。これは非常に不思議な言葉なんですけれども、風に、この言うなれば包まれて、そしてどこかに、持ち去られていく、このことはおそらく北イスラエル王国が北のそのアッシリア帝国に、滅ぼされて、その民はもう移住させられ、北イスラエルにはまた異邦人がやってくる、そのような姿を意味しているだろうと思われるわけです。このところから学ばなければならなかったわけですけれども、その当時の人たちはホセアの言うことを聞かなかった。そしてついには滅びに向かっていくという、そういう姿であったわけです。私たちはこのホセア書を学び、そして自分に当てはめるならば一体どうなのかということを考えなければならないわけです。知識っていう言葉が出ていましたけれども、ただ私たちは知識として聖書を学ぶのか、そしてまた神様を知るっていうことは単なる知識的なものなのか、それとも自分自身の実際的なこと、そして神様に祝福が与えられるか否か、それはもう私たちが神様に対してどのように向き合っていくのかということになっていくわけです。主を恐れることは知識の始めである。私たちはこのことを学ばなければなりませんし、また神が神である、そのことを私たちはこの今の時代の中にあっても、この神様によって罪許され、贖われて生かされているものとしての証を私たちは成していくものとさせていただきたいと思います。